はい、それでは始めていきたいと思います。今回は司法試験の過去問講座の刑事訴訟法であります。担当するのは私、国木であります。よろしくお願いします。本題に入る前に、この講座の使い方についてご説明します。なので、この講座の説明を聞いた上で、本題の講座に進んでいただければいいかなと思います。さて、この講座では、当然ながら問題を見ますし、答案例、私が作成した答案例も見ます。なので、この講座を聞かれる際には、最低限答案構成をしてください。で、最低限答案構成であって別に、それだけでいいよっていうふうに言ってるわけじゃなくて、あくまで最低限なので、時間があれば答案は書いてください。時間を計って答案を書いてください。で、この講座では私が作成した答案例を見ながらお話を進めていきますが、この答案例はかなり私が時間をかけて、言葉を尽くしたものになっております。なので、時間的にこんなもの書けないよっていうふうなところもありますし、そもそも分量的に書けないんじゃねっていうふうな話もあるんですけど、これは理解のために書いてるっていうようなところですから、そういうふうに理解をしておいてください。で、皆さんの中には、なぜ私がこの時代に、令和のこの時代に、平成の一番古い新司法試験の問題について解説を作るのか、というところに疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。なので、その点について補足だけしておきます。確かにね、今の時代に一番優先順位が高いのは、当然ながら平成の後半から、令和の最初の司法試験の過去問であります。なので、優先順位があるのはそういうふうな過去問なんですけど、古い司法試験の過去問に、それに意味がないかっていうと、それは違うんですよね。あくまで、その司法試験の過去問である以上、研究者、そして、実務家の経験年数のある方が会議をして、1年間で一つの問題を作った。それなので、すごいよく練られてるんですよね。で、確かに傾向は違うっていう面はないではないんですが、傾向はたとえ違ったとしても、問われている論点、そこで問われている論点っていうのは、全然色褪せないものです。この平成18年から平成22年までに、いろいろ論点問われておりますけどね、問題文との関係でいろんな論点が問題になりますが、今問われたとしても、何らおかしくないものばかりです。というか古典的なものばかりなので、まあそうなるんですけど、今もそんな先端的なものを聞かれてるわけじゃないんでね、一貫して古典的なものが問われているというのが刑事訴訟法なので、そうならざるを得ないところではあるんですが、なので、古いものだからといって、毛嫌いしてやらないっていうふうなところは、なしかなと思います。まあ、先ほど言いましたけど、優先順位との関係で新しいものを優先するっていうのはありなんですけど、その次にやるべきなのは古いものかなと思います。答練をね、やるっていうよりは、この古い過去問の方が良いかなと思います。古い過去問を時間計って実際に書いてみるっていうのは別に答練の代わりになりますからね。答練という予備校が1年間に大量に作成するものよりも司法試験の作成のために研究者が、実務家が1年間で頑張って一つ作った問題。それにしかも採点実感とかあるじゃないですか。ちょっと古いやつはないですけどね。なので、実際の試験のシミュレーションというのができるんで、こちらをやらないっていう手はないかなと思います。というのと、古いものについては、意外と今の本ではフォローされてないっていうところあるんですよね。新しいものって、いろんな研究者の本に引用されていたりとか、いろんな雑誌の特集として取り上げられていたりとかしてしまって、実際は、司法試験の過去問なのに、実際は解く前に構成をしてしまっていたりとか、この年ってこれ問われていたなっていうふうにことを知ってしまって、それから答案を作成するっていうふうなことに、なってしまっている可能性があります。自分はよく気をつけているからそういうふうなことはないんだっていうふうに思っていたとしても、どこかで聞いちゃうんですよね。それが基本講座の中の講師の方の解説であったり、あるいは研究者の方の講座、であったり、まあ、さらには大学院とかね、大学の先輩だったりとかっていうふうなところから、あの時、私が受けた時、こういうふうなものが出ましたよっていうふうに聞いてしまってることがあるので、それ聞いてしまってからやっぱり変えちゃうと、 初見じゃないんでね、完全な意味でね。なので新しいものについてはそういうふうな恐れがあるので、実際に書いてみた、過去問を書いてみたって言っても、少し過去問を書く、初見で書いてみるっていうふうなところとは離れてしまっている可能性があります。ただそうではなくって、古い過去問についてはあんまりこうそういうふうなね、すでに知ってしまっているっていうふうなことが実はなくって、もう古すぎて誰も相手にしない、そういう意味ではないんですけどね。なのでここら辺の問題っていうのを過去問として、さらには答練の代わりに書くっていうのは非常に有益かなと思います。でですね、まあ、古いやつをやることに意味があるんだ、まあ、優先順位との関係でっていう問題はあるにせよ、古いこと、古い問題をやることに意味があるんだっていうのを話は今しましたけど、まあ、その次の問題は、まあ、古い問題をやることに意味があるとしても、じゃあその古い問題はその当時出たような本とか予備校の教材を使ってやればいいのであって、私があえてこの時代に講座を新しく出す意味はないんじゃないのっていうふうな、批判、反論っていうのはあり得るんですが、それについてはですね、確かに、まあ、一面で当たるところはあります。ただ、古い司法試験の問題については、とりわけその平成18年とか22年というような旧司法試験と並行して行われてたような年代のものについては、どちらかというと、旧司法試験のノリで作った答案例って多いんですよね。解説っていうのが多いので、事実の使い方が雑だったりとか、問題提起が、なんだこれっていうようなものとかがありまして。なので、今見てみると、ん?っていうようなものがあるので、あえて私が作ることに意味があるかなと思って作ってみました。というところです。で、まあ最後にというところで、今回の問題を解かれる際、まあ答案構成でも、まあ最悪答案構成でもいいんですけど、解かれる際は事実っていうところに着目してください。当たり前ですけどね、司法試験の時代なので、事実に着目するのは大事なんですけど、古い問題だからといって、なんて言うんだろう、古い問題だから、こう、答案構成だけでいいし、しかもどうせこれ形式違うからっていうふうなところで、一歩、二歩、三歩下がって解くのではなくって、しっかりこれが自分の解くべき問題だ。自分がこの問題を使って合格するんだっていうような時に解く問題というふうに思った上で、事実に食らいつくんだという気持ちで取り組んでいただけるといいかなと思います。はい。まあ、形式違うっていうふうな話したのも、じゃあ、こういうふうに考えてみるといいんじゃないですかね。自分が解くときには傾向が平成18年から22年のものに戻ったっていうふうな頭でね、解いてみる。それも全然ありかなと思います。それがないとは言えないんでね。というところであります。で、次の細かは実際に平成18年から順々にやっていきますが、くれぐれも答案構成とか答案を作成した後で、受講するようにしてください。